在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。ポッパをデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。竹内小林です。さて、前回は、何でしょう、物を売るのにはちょっと時代背景も考えた方がいいよねっていうお話をされてましたけれども、さすがにそうですよね。あのコロナ禍でなんか、盗まれたりする事件が多くて、それで防犯カメラのニーズもあったんじゃないかなという分析でした。
そうですね。
ところでじゃあ最近はもうコロナも明けて、大松さん何かこれ売ってるよとか最近やってるよっていうのはあるんですか？
そうですね、最近よく売ってるのは、そのバックパックですね。トラベルバッグみたいなのは結構多く売ってますね。
トラベルバッグ。
はいはい、はい。
どういう商品なんですか？
そうですね。2泊3日を、リュック一つで旅できるみたいな、ちょっと容量も多いし、収納力も高くて、しかも軽いみたいな、そういう商品を、最近は結構売ってますね。
それはどうしてなんですか？
これもいくつか理由があるんですけど、さっきのコロナの話が出たんで、やっぱそのコロナ明けて、やっぱ旅行需要みたいなのが逆にだから高まっている。旅行行けなかったわけじゃないですか、コロナの時。
そうですね。
で、それがやっぱしばらく2022年、2年ぐらいまでちょっとなかったんですかね。旅行行けないムードだったのかな。それがやっぱり徐々に復活してきて、そうなるとやっぱりそのバッグ、旅行行こうみたいな需要に対して、バッグもやっぱり必要になるし、そういうのでバッグっていうのも、売れてるっていうのもあるのと、あとデータ上で見ると、50代以上の人、あの、女性の一人旅ってのはすごい増えてるんですよ。
そうなんですか。
実はなんか2015年、10年前から比べると1.5倍ぐらいに増えてて、そうなると、なんかあの、まあ軽くて、まあ女性なんで荷物もまあまあ多いじゃないですか。で、そういう商品って結構売れそうだよね、みたいなところで、スーツケースとかキャリーケースって結構邪魔くさいから、そういうの
確か
な
に。
しでいける商品あったら結構いいんじゃないかな、みたいな。
それも海外の商品なんですね。
そうですね。はい。
それはじゃあ日本で売ってるリュックとかカバンとかとどこが違うんですか？
そうですね。なんか、リュックって、特にリュックで言うと、なんか上から物を入れるじゃないですか。で、なんか下に物が溜まっていくんですよね。
そうですね。
で、そこにある商品、下にある商品って取りにくかったり、どこに何が入ってるかわかんなかったり、リュックってしがちなんですけど、それがなんかコの字型にパカって180度開くリュックっていうのが、いわゆるスーツケースみたいに開く、リュックが、そのメーカーさんが作っていて、これいいじゃんみたいな、スーツケースみたいな形なんだけど、リュック。そこが一番の特徴かなっていう商品ですね。
わかります。羽織物とかちょっと下の方に行きがちだから、ちょっと下の取りたいんだけどな、みたいなの。
そう。
わかります、わかります。すごいですね。そういうのをやっぱり読むって、どういうところに、大松さんのどういうところにそれがあるんですか？なんか。
読んでる、どう、まあなんかその、まあメーカーさんも若じゃないんで、そのニーズっていうのをちゃんと把握して商品作りしている会社も結構あると思うんですよ。そこを僕が見つけてきて、そこをさらに明確化させてるみたいなところはあると思います。
やっぱりその明確化させないと、なかなかクラウドファンディング、乗ってくれる人が少ないっていうか、明確化させた方がいいんですよね。
そうです、そうです。結局、なんとなくぼんやり、もちろん、欲しい、こういうのあったらいいな、みたいな感じで、思ってる人が多いんですけど、その人たちにやっぱり気づかせる。 これってこういう意味でいいんですよ、みたいな。こういうシーンで使うとこういうやり方できますよねっていうのを、なんか先回りして気づかせるみたいな。その人がイメージしているその先を見せるみたいな。
そうですね。そうですね。あ、そうなの。これが欲しかったのって、こう、
あ、
食べさせるの。
そうです、そうです。その人、まだ気づいてないちょっと半歩先を見せることによって、あ、自分が欲しかったのこれなんだ、みたいなのを、この人たちは言ってくれてるみたいな。私のこと分かってるみたいな。
そうで、そうで、そう
そう
で、
そうそう。
はい。そうで、そうですよね。半歩先で難しいけど、よくそこの半歩先を読むっていうのもやっぱりお勉強なんですか、それ。
そうですね。やっぱり意識して学びながら、例えば世の中の CM とか、広告とか、ポスターとか、いろんなのを見たときに、なんか自分の中で落とし込めないかっていうのを、なんか日常的になんか意識している感覚はあります。
で、その半歩先を読んだら、その宣伝というか、ものと一緒に、その良さ、半歩先の良さを伝えていかなきゃいけないわけですよね。
そうですよね。
その伝えるっていうのもやっぱりお勉強を。
そうですね。さっき言った、その10年前から比べて、その女性の一人旅が1.5倍増えてるっていうのはもちろんこっち調べて、調べた結果をその商品とくっつけて、お客さんになり得る人たちに、提示していくみたいな。
そうやって、だからやっぱり情報ってすごいものを売るのに大切ですね。
いや、そうです。本当にそうです。みんなそういうふうに旅してますよとか。で、さっき言ったその女性の一人旅が増えてる背景とか根拠とか理由があるわけじゃないですか。ただ実はこういう時代背景で、こういう心理の人たちがこういう自由を求めて、実はこういう、増えてるとか、なったと、ああ、そうか、私もそうかもしれないとか、っていうふうに思ってくれて、それにぴったりなんだみたいな。でも一人旅ってやるとこういう不便があるよね。だけど、このスーツケースだったら、あ、このリュックだったらその一人旅の時も安心だよね、みたいな。例えばですけど。
そうか。だから物販、物を売るって、やっぱりそこに一つ、なんか目に見えないエピソードとか情報とか、そういうものをどんどんくっつけて一緒に売ってるんですね。
そうですね。やっぱりストーリーにして、このストーリーの中にそのお客さんがいるみたい
いかがですか？じゃあ、そのバックパックは。
な。あ、バックパックも結構いい感じに売れてますよ。面
やっ
白
ぱ、
い。
面白い。
面白い。
やっぱりでも、あれですよね。こう、人の気持ちを動かして買ってもらってるっていう感じしますね。
そうですね。やっぱり感情を少し、動かしながら、揺さぶりながらとか、あとやっぱりその、もうすでに手に入ってるような、イメージを作ってあげるっていう感じですかね。
ああ、手に入ってるようなイメージ。
もうその手元に届いてる。実際に使う前にも脳内で使ってもらってるみた
そうか。そこまで行くと、もう買っとかなきゃなって思っちゃいますもんね。
逆にないのがストレスっていうか不思議みたいな。
そうですね、そうですね。そうか。もう一回頭の中で使ってもらっちゃうんですね。
そのリュックをね、使ってどっか沖縄行ってるとか、もうそのイメージがその人の中に一回降りちゃえば、欲しいですよね。
すごい。でも、そうやって、すごいですね。ただ売るだけじゃなくて、人の気持ち、心を動かしてるっていうのが、割とエキサイティングですね。
そうなんですね。そこがやっぱり面白いところでもあるし、感謝される、起点にもなってるのかなと思いますけどね。
そうだそうだ。感謝されるビジネスですもんね。これ最高ですよね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。じゃあ、ちょっとまた次回も、今度は感謝されるビジネスなどもお聞きしたいと思います。あ
わ か
り
り
が
ま
とうご
し
ざい
た。
ます。
ありがとうございました。